ちは、あがつまです。
こんにちは、新井郷でーす。
長いね、今日。
そうなんだよ。
いつもよりどのぐらい長い？
ん？え？
いつもよりどのぐらい長い？
今、2.5 ぐらい。
2.5 ぐらい。お、それ前回持って、前々回か、前回持ってきた。
そうですね。
何でしたっけ？
学研のアナログシンセサイザー SX150M2。
これどうですか？
いいね。いいね。
くだらね。
いいね、いいね。
あ、そんな感じなんだ。
これなんか泥人形の漫画とかあったよね。
あった。何泥人形って、あ、ピングーだろそれ。それわかんねえよ、泥人形の絵漫画って言われてもさ。ピングーね。今ピングーでも泥人形じゃないんだよ、もう全部デジタルなんだよ。
そっか、
うん、
手で作った方が面白いと思ってるな。
そうそうそう。だけど今 NHK とかで、今教育テレビでたまにやってるけど、全部フルデジタルになって、今粘土じゃないんだって。
あ、そう、あ、そう、
あ、そう、あ、そう。今なんて言った？
そう、
前回あれでしたね、タイトルコールがすごく遅かったっていう。
あれ、うん、じゃあ先にやっと
くか。先にやっといた方がいい、忘れないうちにやっといた方がいいんじゃないですか。
アライゴ
ー、あつまひろしの
5丁目ラジオ。仕事した。
もう終わっていいですか、じゃあ。
打ち上がろうか、うん。
打ち上がろうかっていうね。今、
はいはい、
今ね、ちょっと洗濯物も回ってますしね。巻きで行かないと。
そうなんだよね。
洗濯物ね、乾燥されてますもんね。ま
あ、誰か出すでしょ。
誰か出すと思うけど。
おばちゃんが出すでしょ。うん、
まあ乾燥機1台しか回ってなかったからね。うん、あと3台あるから。
誰か出すか、
うん、
持ってっちゃう
か。持ってくか。持ってちゃう。
持ってかないか。
かな。そうですね。落語家風に言ってみて、持ってかないかなっていうの。
え、持ってかないかな、うん、落語家風、うん。
持ってくかな。持ってかないかみたいな。
持ってきますかね。持って。どうだろうな。
お茶飲むですもんね、うん、お茶飲む、うん、うわあ、いいね。そうな、喉鳴らす感じとかいいね、うん、
する。はい。
何それ、するって何
と。そこへクマさんが
来た、来た。あ、そうか、うん、そういう感じか、
うん、おう、クマ。
面白い。クマっていうのはやっぱ
クマさんは、クマさんはね、相談しに行く方だね。
そうだよね、相談
しに、ご隠居に相談しに行く方。
割と肉体労働系だよね、クマさんはやっぱね。ハッツァンは、
ハッツァンは
大体バカだよね。
そうだね、うん、
バカか、バカって言わない
でも、クマがじゃあ相談に行こうよっていう方だよね、
うん、そうそうそう。ハチ、お前はバカだな、ご隠居のとこに相談に行けよっていうタイプのあれだよ。そうそう、一緒に行くかみたいな、そういう感じで。
そうか、ハチは、うん、じゃあ俺が死んでるっていう。あれは俺かっていう方が。
そうそうそう、ハチ、うん、そうそうそうそう。何の話？
なんだろうね、
うん、いいね落語の話ね、うん、
説話とか言って
面白いすげえ面白いなやっぱね、うん、無事今回も12回目、ね、
おお12回
1ダース、
うん、お
いいね
1ダース、
まあ、1ヶ月に1本やった計算になりますけど、
うんうん、すげえじゃあ来年は休みということで
休まねえよもっと突っ込んだ方がいいかな、
うん、
休まねえよ割れちゃったかな今、
うんうん割れて大丈夫
あ大丈夫あでもなんか波形がでかいねあれ異様に
コンプかけて
コンプかけて、うん、まあそういうわけなんですけどねあの12回目、うん、まあそろそろ新聞も作らないとならないんですけど前回のチラシはまだまだ余ってますか
まだ積んである
積んであるあそう
今月来月、うんとかイベントあるから無理くり置いてくるわ。いやあのリハ終わった後にこれお願いしますって挟み込みを、うん、その受付のお姉さんって結構いるじゃないですか。
はいはい、
にお願いしてくる。
あ本当挟み込んでくれるの。
さあすぐなくなる。
あそう。そうね。あとはゴミにならないことを祈るだけだよね。新聞作んなきゃならないんですけど、うん、結構皆さんの手元に届いてるかどうかわからないですけどまあ作って地味に作ってますよね、
うんうん、次のいつ作る？
でもまあ新井さんが絵描いてくれたんで絵と文章描いてくれたんでいつでも作れる感じではありますよね
あとも ねタイトル
タイトル考えないとね
タイトルどうする
知らないよ
ね、え、な、洗いごうのとか書くの？
なんか、うん、書いた方がいいかと思う。
の、
うんぬんかんぬんみたいな。
あ、うんぬんかんぬんでいいか。それいいじゃない。なんかコンビ名っぽくて。
うんぬんかんぬんね。
洗いごうのうんぬんかんぬん。いいかもいいかも。
悪くないね。
なんか漢字でうんぬんかんぬんで全部当ててみたら。
明朝？
うがこれで、うんがこの漢字で、うんって感じであるかな。
運はいっぱいあるんじゃない
運がいいの運にしようか、
う
ん、
運は
ね運運は、うん、ふぬのぬふぬぬ怒る
ふぬのぬね
うんぬんって日本語ないな
ぬんはないぬ
あでもうんぬんかんぬんって感じないのかない
やあるんじゃない
うんぬんって書くよね
うんぬんってあの
出るなんか出る、
うん、ちょっと待って
うんぬんかんぬん良くないか
いや悪くないと思う、うん、
出る
うんぬんはこれだねあのちょんちょんちょんちょんっていうか
あの言うってやつを、うん、もう一回か
かんぬんはないなこれマックだからかねひょっとして今ネットにつながってねえかあんのかな
アンドレカンドレみたいじゃないの
あ、なんだっけうんぬんかんぬんねでも何でも調べられるからいいよね
うんあ、みんな質問してる
感じありますかって
うん
あやっぱかんぬんはないねかんぬんはひらがなみたいな
まあ、ひらがなでいっか。
まあでも、当てるっていうのは悪いアイデアじゃないかもしれない。
うん。じゃあ、それでいこう、うん。
考えといてください。書いて。
その、
後で。
でも、そのコーナーの大事みたいな書く、うん、デザインするの
俺する
してみて。
俺していい？
うん。本文と絵は書いた。
うん。
内容は
内容は
内容はないよ
ひどいなおい2回目ね皆さん
やばい原稿今お渡ししますから、
うん、はいありがとうございます
スキャンしてちょっとこれ裏紙だから
あの裏紙さ裏紙さすげえいいなと思ってでも裏紙映ってていいのかもなって思って見てたの今日
これね、
うん、
しかも台本 もう俺いらないのかって話で頭に入ったから
いらない、いらない、頭の中にあるからいらない。
じゃあこれ知って、
うん、ありがとうございます。だからなのでね、
ハングルで書くかダメだな、読めないもんね、
うん、ハングルで書けるのかって話だよね。
書ける書ける、
うんぬんかんぬんって
書ける書ける、
本当
でも大して面白くないこれそう
か、
どうぞ。
ありがとうございます、助かります。いやー、ね、これでまた
いろんな人に
見てもらえる、
あの原稿も発注してね、
はい、
他の
人もっと書いてほしいですね、
うん、
うん。何がいいですかね、あとね、あと何でしたっけ、さっきじゃないんだけど、前回、あ、そう、前回はこの新聞の話をしてたんですよね。新聞ね、
うん、
うん、半径変えますか。
あ、ちょっと
でかくするか、
か両面新聞、うん、
新聞だよね、うん、両面かな、
両面新聞
にしていい、また前回みたいに A4 を2つに切るみたいな作業を入れる、
うんうんうんうん、でやってみよう、うん、両面ならちょっと読み応えが
あるし、ね、そう、厚みが、うん、そうね、その場で読めてしまう分量だったから、ね、うん、そうですね、今月、来月かな、来月か今月、あの笹右衛門にも会うので、
うん、
笹右衛門さんからはもうあの原稿が届いています。2ヶ月ぐらい前に
早い、
あの、ね、笹右衛門はあのこういうの君ら作ってるけどこれね3回続いたら大したもんだよってあの、うん、言われた
新聞が、
新聞、
へえ、
あのみんな作ろうとするけどね3回作れないね、あのよっぽどのことがないとって、
うん、確かにね、うん、あの新聞みたいのはさウェブサイトで発行したりしてる個人営業の人とかいるけど、うんうん、だいたい途中でなんかフェードアウトしてるね、
うん、そうだよね、
何かこう家庭の事情とかさ影響しちゃうと一人で作ってるからさ、だいたいへなへなへな、
そうそうそう、で結構さ印刷に出すからさあのこのラジオみたいにさ、うん、あの毎回金がかからないというわけじゃなくてさ印刷に出すと毎回金がかかるからね、
あ、うん、
で採算はほぼ取れないし、うん、採算度外視、
うん、
まあ、前回はあの渋谷君の会社がねあのこう大体同じぐらい吸った分と同じぐらいのスポンサー料を出してくれましたけど、
そういうのでいこうよ、
うん、
スポンサー探せばいいや。
そうですね。誰かスポンサーになってくれないかな。
どうだろうな。
なんかまあね、いや、なんかまめに探すってことでね。いや、いると思うんだよ、うん、3000ぐらい出してくれる人。
うん、
でもね。3000すぐ使っちゃうじゃない。
うん、
ちょっといい本買うと3000するよね。
おお、うん、今日は1800円した。
1800円した。お、いい本買った。
あのハードのやつ買っちゃった
。何買ったの？
あの町田光さんの義経記2、奈落への失踪だったかな？
うん、
奈落への飛翔かな、
うん？
ちゃんと言った方がいいこれ。
まあ
いいや。
まだ時間があるから、それを言って。このパートを終わりにしますか。
まあでも義経記ですよ、
うん、
で一巻目は文庫で出てたから読んだよ、うんうん、面白かったから、ハードで奈落への秘書ね、義経記、うん、読んだ。
いや、それあの大きい声で言って、
あ、
うん、大きい声でもう一回言って、
町田光義経記、
うん、
奈落への秘書、
はい、それを今買った。1800円
ぐらい
ね。ごちそうさまよ。そういうわけでですね、水どうですか。水
ん、
水、豊島くんは水どうですか。
ここ水飲めるっすよ。
飲める、
あ、うん、
じゃあ大丈夫。
なんか、うん、ここなんか変な軽き臭いとかないしね、
うん、あの、うん、さっきも言ったように、あのそのマンションが持ってるあの貯水タンクの質じゃないかって俺言うんですけど、
うーん、 タンクがあるのか。
うん、タンクあるんですよ、一回貯めるとこ。
あ、それがね、うん、そこにハトが死んだりとか。
そうそうそうそう。
インドはある、
まあ、あるんだ、
うん、鳥、動物が各家庭ごとにタンクがあるんだけど、
うんうん、
なんか虫ひが怒ってたりとか、
なんか死んでたりするんだよね、うん、そうそうそうそう、
しょうがないよね、
うん、
ネズミとか。
昔ね、東武練馬に一時期あの仕事の部屋みたいの借りてたんだけど、東練の借りてたビルの水がすげえまずくて、そこで初めて水買ったね。
まあ、買い出すと買うよね。
買う、
大したあれじゃない、
うん、そう、100円なんだよね、ペットボトルね、うん、あんなでっかくても、ね、
今2リットルで松木終わったら70いくら
だ、いくらで、そう
何の、まあ、何のあれ、しかもでもダイオーズは高いん、ちょっと。
あ、そうなんだ。
あ、ね、あ、そうかそうか、1リットルね、100円ぐらい、
うん、まあそうだよね、100均だもんね、だってね、
ダイオーズって
あの、違う、
運んでくれるやつ。
ああ、そうなんだ、
オフィスとか、
ね、あ、そうなんだ、うん、へえ、
まあまあまあいいや、
まあまあね、こういうあの日常のお悩みなどをね、お悩みや疑問点などを、解決してるあのこの番組のお悩み相談コーナーです。
あ、コーナーですね、うん、この間から
やってる、
来たから
来た、またもう一つあるんですよ。
おろ、
うん、
はい、
ですね、一応ラジオネーム、お化けナイターさん、41歳の方から、お悩み相談が来ています。いいですか、読んじゃって。
どうぞ。
ですね、先日我が家の横にあるゴミ捨て場のゴミ捨て場にですね、指定の曜日ではない日に、ゴミが捨てられていましたと。で、付け加えてゴミネットの中に入っていなかったので、カラスがいたずらしてしまってゴミ袋が破け、ゴミが散乱していましたと。それを見た私は、ああ汚ねえなと思いながら、ゴミを少し片付けてあげようとしたのですが、ゴミの内容物が、見てみると、子供の使用済みおむつ、おそらく犬のものだと思われる動物の毛、使用済みのティッシュなどだったので、ああこれは無理だと思い、そのゴミステーションの前にある、自分が借りている駐車場に向かい、仕事に出かけようとしましたと。で、出かけようとしたして、車の上を見たところ、さっきのおむつと動物の毛と使用済みのティッシュが屋根の上に乗っていましたと。
お、
うん、で、原因が明らかに同じなので、ゴミステーションを管理する、その住宅団地かな、団地の事務所に電話すると、ゴミ置き場とその前は片付けるが、車の屋根に乗っているものは、うちの責任ではないので対応できないということでしたと。やや理不尽な対応に、怒りを感じていますと。で、聞くとこによると、団地の外の人が来て、なんか時間外にちょんと捨てていっているようですと。先日も不燃ゴミのところにピンクの、使用済みというか、ピンクの便座が、捨てられていましたと。このようなことを止めるには、止めるために私個人としてできることは何でしょうか、ご教示くださいというお便りが届いています。
はい、
うん、
今日のゲストコメンテーターはいない、
いないです。
え、うん、ちょっと整理していいですか、
うん、はい、どうぞ。
ゴミ捨て置き場に、
うん、まずゴミ捨て場に指定の曜日じゃない日に分別のされてないゴミが置いてありましたと。
分かった、
はい、で、それがネットから出て置かれていたそうです、
はい、
でそれをカラスがいじっちゃって、あのゴミをぶちまいちゃったんですね。
ああ、うん、持っていかないから、
そうあのゴミの収集日じゃないから、持っていかないし、誰も片付けないから、
カラスがいたずらして車の上にもあるなみたいな、
うん、そう持ってっちゃったと。
でそれをまあ困ってるんだけど、私はどうした
らいいか、私としては何か活動はできるのかと。
その人のことは知ってるんですか。
その人って、
捨てた人、
捨てた人は分からないと。あので、聞くところによると、団地の外の人が、あの車で持ってきてポンと置いてってるようだと。
なるほど、
うん、
じゃあその人は出そうと思ったんだけど、あ、出そうと思って出しそびれたのをここの団地のとこに置いとけば持ってってくれるだろうって持ってきたんだ。
でも結果として持ってってないんですよね。
団地の人じゃないんでしょ。
だから団地の人じゃないんです。
分かんないんだ、うん、
でも、はあ、でも家にあるから、
は
あ、邪魔だから捨てたいんでしょうね。
はい。
で、まあ、特に曜日も守ることなく、一応ネットがあるって言ってるんで、指定の日は一応閉まってる定にはなってるんでしょうね、これ。
うん。
指定の日以外か。監視するしかないんですかね。
それ一つあるよね。なんかただカメラ置くとか。
カメラ置く、それ個人で買うべきものなんですかねっていう問題があるんですけど、
それはビルじゃ団地の、うん、団地の町内会で話し合わないとちょっと大変だね。
大変だよね。そう、
じゃあ個人でここにずっと立ってるわけです
よね。そうですよ、
ね、見回りだっつって。
そう見回りだっつって立ってるわけ。
今日は、うん、見回りの番の日だからっつって、うん、昔はいたでしょ。
いた、
地域の
なんか
辻というか、
うん、
出入り口の辺に、うんうん、まあ、番付き、
うん、番付き
時代が違うから、
う
ん、
番付きよね。そうね、
うん、ここどうだってさ、朝ね、うん、管理人の人ずっとそこにいるよ。
あ、見てるんですか。
でラジオつけて。
あ、そうなんだ。
仲いいからさ、うんうん、こんにちは、ここに来ました新井ですって言って、うんうん、すごい硬い握手されたんですよ。よろしくうん、うん、そういう人いると、
いい管理人さん、
してない、うんうん、いい管理人さんいるんで、掃除とかしてくれたりとか、うんうん、廊下とか、
うんうん、
でゴミのね、
うんうん、
ちゃんとなんか整理してるんで、
うんうん、
でしばらく朝いるのそこに。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
え。毎朝
管理人さんは大家さんではない。
じゃない。
あ、大家さんではないんだ、
うん、
あ、一応雇われてる人なの。
そうそう。
へえ。でも雇われてる人でそんだけきっちりやってくれてると嬉しいよね。やっぱ
なんか植木のそう、なんか手入れとかもしてる、
うんうん、じゃあ
そういう方がいると来ないけど、うん、人がいない時を見計らっているよね、その人は。じゃあ
そうだよね、
おそらく、うん、この時間は大丈夫
よ。丈夫、そうそう、
結構夜中とか。
うん、ちょっと僕自身が考えた答えとしてはもうまめに見ていくしかないっていう。
そうだよね、うん、人が見てる。
そうそうそうそう、あとは団地がどう考えてるかですよね、その自治会みたいなのが。で個人、まあこの人が聞いてるのは、まあ、団地としてはまあとりあえず団地としての答えは片付けて、まあ汚れたら片付けるっていう風な回答しか今なかったって言ってるんですけど、個人として何かこの防衛策は取れないかと。
うん、
うん、まあ問題を切り分けるとしたら、そのゴミ捨て場の問題と自分の車の問題があるわけですよね。自分の車に被害が及んだことが今回はまあ問題として大きかったんじゃないか。
なるほど、
うん、
じゃあまあ一個、じゃあカラス問題だ、
うん、カラス問題、
カラス問題から
うん、
ちょっと考えようか、うんうん、車の上に置いちゃうんだから、うん、上に置けないようにする。
車の上に
カラス、
うんうん、緑のやつ引く、なんだっけ、歩けなくなるやつ、猫よけみたいなのあるじゃん、うん、
カラスよけ、うん、でも飛んでおくからね、
うん、
多分
そうそうそう、
ピューって飛んで、うん、ポッと落とした
りするから、ね、落とすからね、そうそうそうそう、
ダメだね、
うん、
カラスはしょうがないね。
カラスはしょうがない。だからカラスに触られないようにすることの方が、
うん、
より根本的な原因解決になる。で解決、うん、でもっと根本的にはどうにかしてこのゴミを置いてってるやつを発見してと捕まえるみたいな、
うん、
うん、しかないんですけど、
うん、
何か奇襲奇策みたいなのはないですか。
じゃあ自分でカラスになったら、カラスの服を着て、
うん、
カラスのような服を着て、
着て
バサバサバサって、うん、そうすると 何日かやったら、うん、やべえあそこでっかいカラスいるわって思うから
捨ててる人が
捨ててる巣も、
うん、カラスも
カラスもやべあそこちょっとでっかいカラスいねっつって、うんうん、何日かいてみると、うん、カラスはまずこれはやばいなと、
うん、あんなでっけえのがいるから、うん、あそこはすげえのいるみたいな、
うん、主来た
主来た
カラスは、うん、まあ頭いいから、うん、あの危ないとこには来ないと思うから、うんうん、でっかいカラスになって毎朝ちょっといてみる、
いてみる、
うん、で人間も、うんうん、あれなんかでかいカラス
あそこやばくねえ、うん、みたいな、
うんうん、あれちょっと目こすったりするから
さ、うんうん、俺目悪くなったかなみたいな、2度
目ぐらいして、うん、あれっつって、うん、でカラスいなくなったらまあ捨てると思うけど、うんうんうん、また来るかもしれない、うんうん、また来てあれ
またまたカラスいるって
なんかカラスのような影がで足跡描いとくと
あでっかい足跡ね、うん、でかいたんじゃないかって
チョークでいいから、
うんうん、
チョーク
白いの
カラス歩いた後チョークでいいから、うんうんうんうん、トットットットッって、うんうん、
それをやるのね、
そう、
それをやるといいんじゃないかって、うん、個人の活動
だからかまずは、うん、カラスの、着ぐるみを作りましょう、うん、
まずカラスの着ぐるみを作る、そうそう、はい、で
夜鍋をして
夜鍋をしてね、うん、自作でいいのね、
自作がいい、
うん、自作がいいのね、
こう縫っていくうちに怨念が入ってるから
怨念が入ってくるね
気持ちの問題だから、
うんうん
うん、でこう唱えながらね、
なんか呪詛の言葉を見
て唱えて、あと神社とか仏閣にいろいろその辺周辺行って、いろいろこういうことなどがありまして、
うんうん、困っています
よろしくお願いしますっていう、そっちも頑張って気を集める、う
ん、気を集めるのね、うん、
で、はい、カラスになって1週間でいいかな、
1週間
ちょっと頑張って出勤前に、う
ん、やってみる、
やってみる、トットットって歩いて、うん、歩いた跡とか足跡書いて、
うん、チョークで書く
で、
うん、
それを写真で撮って、
うんうん、
あのツイッターで匿名で、
うんうん、あげとくの
このマンションにいるらしいみたいでちょっと拡散してみる、
あ、なんかハッシュタグとか、
ハッシュタグ、
うん、地名のハッシュタグとかつけて、
地名とか巨大ガラス現るとかで、うんうん、で不思議な感じじゃん、何か異形のものが現れたと、
うん
うん、でいい、もういい、
もういい、それで、
うん、そうすると、うん、なぜかなって思うから、うん、なぜかなって思う、ほんの人はなぜかなって思えばいい、
うんうん、
何かが起こっている、
なるほど、
そうすると注目するからみんなが、
うんうん、
その場所が注目される場所になると、
うん、
その捨て出しとは近づきにくくなる。
すげえな、よう、そういうのはいいね、それ。
みんながそこをなんか見てることは、うんうん、やべえ、俺も見られてるかもしれないということになるから、
うんうん、
だからそこに至るまでの路地の写真もちょろっと、
ああ、なるほどね、うんうん、
出しとか、
あの
特定できないけど、知ってる人は知っている、
うん、あ、知ってる
絵とかあるじゃん、
うん、あるある、うん、
で、ちょっとやる。
なるほど。
噂を
流す、
うん、ルフ、うん、
ルフする、
うん、呪詛的に、
呪詛的に
どうでしょう、個人でできるのはその範囲かな、
かな、そっか、
なるほど、ただその人は、
うん、
団地の人にはちょっと言っといた方がいいかも、ね、
やりますよっていう
これ言っとかないと、あなたが危険な目に遭うからね、うん、石投げられ
て、なるほど、
うん、松明とかで追いかけられちゃうから、
なるほど、
はい、
わかりました、うん、じゃあラジオネームお化けナイターさん、このような回答でよろしかったでしょうか、
うん、
また次回の投稿お待ちしております、
ます、
ごちそうさまでした。
はい、それでは次のコーナー、90年代のハードロックやヘビーメタルを聴こうのコーナーです、今回の一枚はアメリカのハードロックバンドグレートホワイトの5枚目のスタジオアルバムフックドです。日本では1991年3月6日に、東芝 EMI から発売されています。ご存知ですか、グレートホワイト、
グレートホワイトの名前知ってるし、リリースされた時も、いや、そこの時は聞いてないか、え、 いや、そっか、知らないか。
これ
中学生、小学生ぐらい、
中学生ぐらいだと思う。91年。でこれちょっと俺はこれ実はこの CD 買うの2回目なんですけど、これ中学生の時に買った。確かに中学生かな、高校生かな、高校生の時かなに1回買ってるんですこれ。
なんかバーンのプレゼンツのヘビーメタルシンジケートでもなんか聞いた覚えが
ある。そう、
グレートホワイト、
ホワイト、
そうなんです。じゃこのジャケもなんか覚えある。
これ結構あのインパクトのあるジャケです
ね。これかっこいいよね、
これなんかちゃんとしたフォトグラファーの人があのアートワークに
携わってるって
書いてありました、そんな感じするよね。
前回のカトマンドゥとは、
ね、大違いみたいな、ちゃんと考えてる、
考えてるね、デザイン的にいいですね。
そう
ね、
あの
珍しいよね、
アートとして成り立ってるみたいな、
ね、こっちからちゃんと見てい
い、ちゃんと見てる。まあ
綺麗、
で裏側も、裏側もあのちゃんとつながってるんですよ、
構図とか、
グレート
ちゃんとやってるもんな、まあ俺構図とかそういう人じゃないから、あのみんな信用しなくていいですけど、
はい、まあというわけでですね、これビルボードとハンドレ、ビルボードのチャート、ビルボードこれ200っていうものかな、ビルボードのアルバムチャートでは最高位が18位で、でなぜかスイスアルバムトップ100でも5位とかなんですね。でいかにもアメリカのバンドの音なんですけど、なぜかスイスでバカ売れしてると、ちなみに日本では日本のオリコンでもちゃんとこれ入ってて、あ、これ日本のオリコンで書いてあるけどこれ嘘かな、ちょっとやめよう、
はい、
はい、でですね、このアルバムからは、コンゴスクエア、デザートムーン、コールイットロックンロールがシングルカットされており、コールイットロックンロールのみが、ビルボードホットハンドレッドで53位にチャートしてますと、チャートインしてますと、
はい、
とまあなんとなく中途半端な印象ですが、アメリカとカナダではちゃんとゴールドにディスクの認定を受けていますと。でですね、プロデューサーは当時ガンズ&ローゼスのマネージャーだったアラン・ニーベンというものかなと、エンジニアでプロデューサーかつグレートホワイトの過去のレコーディングにも参加していたマイケル・ラーディーさんというものかなの共同プロデュースですということです、という感じで。でまたバンドバーンのレビューをまとめたのを読んじゃっていいですか、まとめて。
お願いします、はい、
酒井光さんだと、全曲シングル A 面 B 面に振り、シングルの A 面 B 面に振り分けられるほどの楽曲を堪能すれば前作を上回っているという結論が出ることは必死である、で次が、増田さんで、音も良ければ楽曲も充実しているし、ボーカルもギターもいつものようにいい、しかしこれは成功したバンドのアルバムだから評価されるもので、無名新人が同じものを作ったならそつのない平凡なアルバムと言われるのがオチだと書いています。
ふむ、
で次は広瀬さんで、ごくありふれたアメリカンロックをプレイしていると、ジョン・ボンジョミもトム・フィキーファーもそしてグレート・ホワイトも皆さん根っからのアメリカ人なのだ、まあということですね。で最後平野さん、ブルーズロックが彼ら独自のものとして昇華されていて、中略して彼らがやりた今やりたいことが明確に伝わってくると、しかしこのあまりに隅々まで行き届いた落ちすぎからは、彼らがショット・イン・ザ・ダーク等のハードロックアルバムも通過した今に至ったのだという印象が希薄であると書かれています。まあ、ちょっと何言ってるかザーッと言ったんでわからないと思うんですけども、というわけでこのバンドも、一般的にはレッド・ゼッペリンの後継者だは誰だ問題に上がってくるバンドの一つなんですけども、まあこのアルバムもプラントっぽいなと思う部分がいっぱいあるんですけど、聞いてるとまあディープパープルみたいな曲もあったりしますと。まあいずれにせよレビューを読んでの通り、ハードロックらしいハードロックを求めてる人にはちょっと物足りないし、ないんですけど、ブルーズのちょっとハードなやつが好きな人ならば、まあなかなか良いのではないでしょうかという感じです。
はい、
というわけで、とりあえず1曲目、アメリカのチャートで53位に ランクインした1曲目と、その次に9曲目を聴いてみたいと思いますと。うん、で1曲目がコールイットロックンロールですね。
おお、ロックだ。
うん、
じゃっちゃんてあげてつったつったたらつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつったつった
つったつったつったつ
ったつったつったつったつ
ったつったつった
つったつったつったつ
ったつったつったで、あの歌い方確かにプラントっぽいんだけど、前回のあのカトマンズの人よりもちょっと線が細い。
うん、
カトマンズの人の方がうまいんじゃないかなと思う節もあるっていう。
ウェアララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
結構ギターがうるさいよね。
まあ普通のブルースの、うん、ブルースのロック愛の手だね。うん、わあ、こういうの久々に聞くね。
うん、あんま聞かない。今ないよね、こういうのも。こういう音楽もないよね。
おー、うん、スクールオブロックみたいな。
そうだね、そうそう。今スクールオブロックさ、NHK でやってるの知ってる？教育テレビであのドラマとしてやってるの。
同じことやってんの？
同じことやってんの。あれをもっと長くやってる。
あれ長くできるか。
長くできるんだって。
ツアーとかするの？
あの、じゃあ、いや、多分話の流れが遅いだけなんだと思うんだけど。ああ、そう。うん、あのビデオ撮ってあるけど一回も見たことないんだよ。
これギターソロがね。
ギターソロですね。うん、これギターさ、なんだと思う？この音。シングルコイルだと思う。ハムだと思う。
ソロ弾いてんの？
うん、これこれ、この愛の手の方。
これはハムじゃないの？
ハムかな。どっちで弾いてる？リア？フロント？
俺そこ分かんないんだよね。分かんない。
そう、
どっちがどっちなの？
もっとなんかフロントで弾いてたら太いような気がするんだけど、うん、でちょっとなんかレスポールとかああいうのにしてはなんか音が薄いなと思って聞いてたんだけど、うん、
じゃあテレ、
テレか。うん、可能性はあるな。
ちょっとさっきさ、カチャカチャカチャカチャカチャカチャってやったから、レスポールでチャカチャカチャってやりにくいかなと思って。そうそうそう。
ここね、
うん、そういうメンバーの写真とかないのかな。あったあったあった。
ああ、当たりだよ。
テレ、
テレだね。
本当だ、テレだ。うん、へえ、そういうクイズも面白いね。うん、
これ面白いね。
これは何の
ギターは何でしょうかみたいな。
あ、まあそうだね。これでもみんなギターの音がすごい俺好きだと思う。
シャキ
取れ方、取れ音かな。
うん、
取れ音、いい音だった。さっきのカタマンドよりもちゃんと取
れてる感じ。うん、あ、ギターはそうね。あの、うん、
でもギター左右でさ、
うん、
取って、そんなメンバーいるかな。
一応5人メンバーだね。あとじゃあ次9曲目お願いしてもいいですか。はい、まあ大体この1曲目みたいな感じの渋い、これを渋くした感じの曲が多いんですけど、これはちょっとメタルっぽい。
そう、本当だね。今度ちょっと
あの唯一ハードロックっぽい、
ちょっともっと歪ましてるもんね。うん、
これ9曲目のデザートムーンって曲なんですけど、まあ同じっちゃ同じですよね。ギターのアイネットの入れ方が同じだね、全部。うん、 あまあロックンロールだね。うん。まあこんな感じですね。
おー、バランスが良いな。
これギターのもう一人の人は何でも弾く人だな。
うん、
あのギターも弾く、キーボードも弾く。
うん、
ああ違うのかな、もう一人のギターの人はプロデューサーの人だ、片方。
うん、
どうすか、特にコメントはない感じですか。
ソロ行くまで待ってるか、ソロでしょこの後ないかな。
いやあると思う。
あ展開が、
うん、スライドかな。あ違うな、
うん、
まあロックンロールのギターソロじゃ、うん、ロックンロールのギターソロだね。
はあ、
うん、
はあ、
という感じですね。
バランスがいい。
まあどうですか、どっちがプラントっぽいですか、前回と今回。
あそれあプラントっぽい、
うん、
カダマンズの方が
プラントっぽいよね、うん、
この人はグレートホワイトの人はおなんかそつなく
そつない、そうそうそうそつない、そうそうそう、そういう感じです。
そつなくちゃんとやるみたいな、うん、うん、あ
まあこれね、また前回の話みたいですけど、
うん、
これはどういうところで書けるのがいいと思いますか、このアルバムは。これ一応俺の頭の中ではあのバックトゥザフューチャー3とかのあの西部劇の感じのあのバーとかで流れてるといいなと思うんですけど、まだあの頃電気がないですけどね。
あそうだよね、
ブルーズみたいな、
こういうバーだよね、
うん、
あの
ちょっと上がりの暗いところだよね、
うん、でも
まあカラッとしてる
から街の1個しかない
バ
ーで流れてるやつ
うん、そんな感じですよね、うん、
いいよね、うん、
まあというわけで、今回はグレートホワイトの1991年のアルバム、
うん、
フックドを聴きましたと。
ただまあ普通って書いてあるけどさ、うん、これちゃんと演奏して聴かすの大変だよ。
大変だよね
あまりにもなんか古典的だから、うんうん、これきちんとかっこよくなんないよね。すげえなんかなんかネイティブって感じする。
あそうね、あのアメリカ人がやるアメリカ人の音楽、
うん、多分日本人が同じ楽譜でやってもこうならんと思う、うんうん、
あなるほど、
そういうネイティブ感
がある、
現地人、原住民感が、
うん、原住民、うんうんうん、
あると思う、民族。さっきそのレビューにもアメリカ人だなっつってるけど、そういう感じ、なんか自然にこうなる
なる、うんうんうんうん、
で音作りもそうだ、うん、こうですっていうのがこうですがこのままできるっていう、うんうん、日本人がやるとなんないと思うな。
ならないか、そっか、
なんかどっか自然じゃない、
うんうん、
どっか変わってくると思う、いい悪いじゃないけど、
けどね、そう、うん、あそう、そう、そう、なんかすげえ面白いそういう話、
あ、そう、うん、
そういう話が聞きたい、
そう思う、
うん、
うん、ヨーロッパ人がやったらまたこの同じ曲やってみたら、うん、当たり前だけど、うん、変わると思う、
あ、
ポルトガルの人も、うんうん、歩行の人がやったりとかはちょっとそういう風に感じた、
感じた、
アメリカン、
アメリカ
こうだなとか、うん、
アメリカじゃないと出せない音だったり
のする、うん、やっぱり、うん、乾いてるし、
うん、乾いてるし
多分これですげえでかい音で聞いた方がいい、
あ、そうかそうか、うん、
ヘッドホンもいい、
爆音でみたいな、
爆音でいけるっていうか、
確かに、あ、そういうコメントが欲しかった、
うん、
うん、面白い、
なガソリンスタンドで爆音でかかったりとか
あ、いいね、
すると気持ちいいか、
うんうんうんうん、あ、そうか
っていう感じ、
そうね、ガソリンスタンドの音楽かもね、
ああ、アメリカではそういうのはなかったけど、うん、アフリカで国から国に移動する時があって、
うんうん、
結構な距離で、
うんうん、
そこのガソリンスタンドはアメリカンロックかかってる、爆音で、
爆音で
パーキングエリアか、
うんうん、
そうなんだよ、あれとこだから広いとこで合うんじゃないのか、
なるほど、そっか、
アフリカですげえアメリカンだなみたいな、
まあまあね、
ただうんそう、まあ、英語圏のとこだったからかもしれないけど、うんうんうん、そういう感じでした、
なるほど、うん、
普通にやってるもんねこの人たち、
そうだね、普通だよね、
うん、感想がそういう感じでした、
まあ、はい、
うん、
まあでまた、最後インフォメーションですね、
1900その時日本
はその時日本では、1991年3月はですね、日本でいうと、尾崎豊の12枚目のシングル I Love You、
お
お、うん、
が
発売されてます、
でそうだ、
あと福山雅治のライオン、まあ、これ分かんないな、であとスピッツのファーストアルバムスピッツ、
おお、
あとビーズの8枚目のシングルレディナビゲーション、
そうですか、
あとリンドバーグの、7番目のシングルグローリーデイズなどが発売されていました、
その頃、うん、
その頃の
ヒットすごいよね、
ヒット曲数が
毎月毎月、
ね、うん、バカ売れみたいな状態
で覚えてるもんね、
うん、
まあ、今は CD とかにあんまりその情報取りに行かないっていうのはあるけど、うんうん、そうだね、みんな聞いてたってやつ、
みんな聞いてそう、ね、みんな聞いてたっていう、
なんかその90年代の初期はあるんだ、うん、はあ、
そういう時代にこの、グレートホワイトのフックとこういう音楽がアメリカでは作られていました、
はあ、うん、91年平成だったの
に、ちょっと今わかんない
まあいっか、うん、へえ、
まあ、というわけで、今回も、今回は、アメリカのハードロックバンドグレートホワイトのフックドを聞きました。はい、というわけで今回も聞きましたけどね、毎回あの安く CD を買うのが結構大変なんです、
うん、
探しています、これさ、あと自分でさ、うん、買って言うのもなんだけどさ、これさ欲しいですっていう人いるのかな新井さんのサインを入れてプレゼントとかしてもいいんだけど
あ、そういう欲しい、
うん、
あ、なるほど、
うん、これさ、まあ一回聞くとさ、うち、
ん、
にストックされるだけだからさ、
そう ね、それ
誰かを聞き欲しいとか聞きたいとか、
だってこの番組流れてないから期待していると思う、
いると思うよね、そうそう、
でさ、でネットで探すまでじゃないと思うんだよね、
うん、あ、まあね、あと YouTube でみんな聞けちゃうっていう、
聞けちゃう、
うん、から
でも現物うん、たださスマホので聞いちゃうじゃん、だ、
はいはい、
そうするとスマホで再生し、これ再生しながら YouTube も再生できるの、両方流れるのかな、
うーん、
結構無理かもしれない、
流れるかもしれない、どっちか消えるかな、
るよね、うん、だからやっぱこれは別の機械で流してとか、
うん、
でも PC ならいいけども、
うん、そうそう、 PC で2枚掛けみたいな、2枚掛けじゃないけど、
そうだね、
ウィンドウ重ねればまあ聞けるは聞けるね、
でもそうか、物欲しい人いる、それいるかも、
うん、これ
でそれ欲しい人は、
うん、なんかネタを
なんか書いて番組ステッカー的に、
う
ん、
送るみたいな。
あ、でもポイント貯めて、あ、それ、うん、それ石川浩二さんのあれみたいになっちゃうからこっちでポイント数数えなきゃだな、うん、欲しい人にあげる、
うん、だから欲しい人は
売るか、
うん、いや売らなくていいと思うな
3000円とかで、うん、
それ高えな、仕入れねえより高えなそれ、うん、
そういうことをして、うん、
あの
サイドビジネス、
活動資金を
サイドビジネス
あの
オリエンタルラジオみたいな
印刷代を捻出するみたいな、
うん、そうオリラジの人みたいにさ
自分たちで曲を作って
で T シャツ1万円で、
うん、ああそうね、そうか、そういうこともあるのか、まあ、
まあまあ
まあね、ちょっとそれは考えましょう、
あとで、
うん、まあ
溜まってっちゃうとね、
そう溜まってっちゃうとさ、溜まってっちゃうからさ、うんうん、ただ積まれてるだけっていうのもなんかね、
いずれ処分しそうだもんね、
そうそう、だうちの子供が いつか CD に入れるかって言ったら多分入れ、もうその頃は CD ないと思うからさ、うん、みんなファイルだよね、
ファイル、
うんうん、まあでもレコードかけてるような人たちがまた出てるから CD もかける時代がもう一回来るのかもしれないですけどね、
うん、うん、それはそれはこう曖昧にしとこう
そっか、うん、うん、まあそんな感じで12回目もだいたいこれでおしまいなんですけど、
はい、
どうですか、
なんかコーナーが、うん、ちょっといい感じ
そうですよね、うんうん、あのさっきもちょっと話あの合間に話してましたけど、立川談志の言うイリュージョンの域に行けるとやっぱり楽しいですよね、
うん、
うん、
そうそうそう、
イリュージョン、
ちょっとなんかもうなんかイリュージョンに入ると、
うんうん、
勝手に話が進んでいくからさあの 小説みたいなも
ん、わ、うん、かるわかる、
あの最初の5枚はすげえが大変なんだけど、うんうん、キャラクターが動き始めるとス、うんうん、ーって書けるとかある、ぽいぽいぽいぽい
ぽい俺書いたことない
話なんで、
あの始まあ始書き始めがきついみたいな話なのかな、
うん、きついきつくないあって、
うんうん、
キャラとか、
うんうん、
話が動き始めちゃうと、もうそれに任すとか、
うんうん、
っていう話が聞いたことあるけど、そういうことになってくね。
なってく。あ、なるほどね。うん、あ、分かった分かった。大体あの登場人物も何もない状態から始めるのはやっぱりきついっていうことだよ、
うんうん。
あの大体出てくるものが何かが決まってくれば、うん、話が。
さっきので言うと、うん、まずゴミがあって困ったなって人、
うん、
人です、で捨てた人でしょ。
うん、
でマンションの住人でしょ、
うん、あとカラスだ
ね、でカラスがいたね、
うん、
その4つ、
うん、
でそれを動かす何かが、
うん、ゴミ捨ててく人
なんだよ、あれが、
う
ん、そういうも出たんだ
よ、あ、そっかそっか、
出て出た、で問題はまああるんだけど、うん、それがどうにもこうにも動かないからそれを動かすマレビトが来るってやつ、
うんうんうん、
マレビトマレビトがあの、うん、大ガラス、
大ガラス
ただマレビトは困っている人自身でもある
から、
そこはちょっと設定としてちょっとどうしようかなって、
まあ、あれだよね、うん、最後に明かされるようなとこだよね、
そうそう、
実はそうだったという、うん、
マレビトは自分であったと、うん絵はできるな、
できるできる、あのやりたいよね、作りたいよねって思う、
うん、
そう面白いね、うん、
カメラは止めるなと、
ストップ見た、
見
てないよね、俺も見てない、
うん、見てない、じゃあ今日はそんな感じ、
そんな感じ、あと1分ぐらいあるね、
じゃあね、
はい、
まず
これ多分11月の後半ぐらいだろうな、
あ、後半ぐらい、
あ、いいか、まあ、どっちでもいいです、
後半もうね、うん、ライブないです、
ないですか、
もう持ちくって寝る
わ、うん、持ちくって寝る、
うん、持ちくってつまらして寝るお便りとかご質問とか、うん、悩みとかお待ちしてます、
はい、うん、質問コーナー面白いよね、もっと
そうだね、
うん、もっといろんな変な質問、変じゃなくていいんだっていう、うん、
採用されたらさ、
うん、
なんかあげる？
なんかステッカーでも
作る。そうなるよね、う
ん、ステッカー作るじゃん。
考えてきますか、
うん、考えてきます。ステッカーとか缶バッジとかね。缶バッジの方が安いんだ、単価が多分。
そっか、うん、どんな、ああロゴのね、
うん、
うん、そんなんで、
はい、
うん、じゃあこんな
ところで、今回もご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。またまた会う暇